夏目漱石作、心、下、先生と遺書、29。私は思い切って自分の心を K に打ち明けようとしました。もっともこれはその時に始まったわけでもなかったのです。旅に出ない前から私にはそうした腹ができていたのですけれども、打ち明ける機会をつらまえることも、その機会を作り出すことも、私の手際ではうまくいかなかったのです。今から思うと、その頃私の周囲にいた人間はみんな妙でした。女に関して立ち入った話などする者は一人もありませんでした。中には話す種を持たないのもだいぶいたでしょうが、たとえ持っていても、黙っているのが普通のようでした。比較的自由な空気を呼吸している今のあなた方から見たら、定めし変に思われるでしょう。それが同学の予習なのか、または一種のはにかみなのか、判断はあなたの理解に任せておきます。K と私は何でも話し合える仲でした。たまには愛とか、恋とかいう問題も口に上らないではありませんでしたが、いつでも抽象的な理論に落ちてしまうだけでした。それも滅多には話題にならなかったのです。大抵は書物の話と学問の話と未来の事業と抱負と修養の話くらいで持ちきっていたのです。いくら親しくっても、こう固くなった日には突然調子を崩せるものではありません。二人はただ固いなりに親しくなるだけです。私はお嬢さんのことを K に打ち明けようと思い立ってから、何べん歯がゆい不快に悩まされたか知れません。私は K の頭のどこか一箇所を突き破って、そこから柔らかい空気を吹き込んでやりたい気がしました。あなた方から見て、少子千万なことも、その時の私には実際大困難だったのです。私は旅先でも、うちにいた時と同じように卑怯でした。私は始終機会を捉える気で、K を観察していながら、変に高等的な彼の態度を、どうすることもできなかったのです。私に言わせると、彼の心臓の周囲は、黒い漆で厚く塗り固められたのも同然でした。私の注ぎかけようとする父親は、一滴もその心臓の中へは入らないで、ことごとく弾き返されてしまうのです。ある時は、あまりに K の様子が強くて高いので、私はかえって安心したこともあります。そして自分の疑いを腹の中で後悔するとともに、同じ腹の中で、K に詫びました。詫びながら、自分が非常に下等な人間のように見えて、急に嫌な心持ちになるのです。しかし、しばらくすると、以前の疑いがまた逆戻りをして、強く打ち返してきます。すべてが疑いから割り出されるのですから、すべてが私には不利益でした。要望も K の方が女に好かれるように見えました。性質も私のようにコセコセしていないところが異性には気に入るだろうと思われました。どこか間が抜けていて、それでどこかにしっかりした男らしいところのある点も私よりは優勢に見えました。学力になれば専門こそ違いますが、私は無論 K の敵でないと自覚していました。すべて向こうのいいところだけが、こう一度に目先へちらつき出すと、ちょっと安心した私はすぐ元の不安に立ち返るのです。K は落ち着かない私の様子を見て、嫌ならひとまず東京へ帰ってもいいと言ったのですが、そう言われると、私は急に帰りたくなくなりました。実は K を東京へ帰したくなかったのかもしれません。 二人は房州の鼻を回って向こう側へ出ました。我々は暑い日にいられながら、苦しい思いをして上総の底一里に騙されながら、うんうん歩きました。私にはそうして歩いている意味がまるでわからなかったくらいです。私は冗談半分 K にそう言いました。すると K は、足があるから歩くのだと答えました。そして暑くなると海に入って行こうと言って、どこでも構わず潮へ浸かりました。その後をまた強い日で照りつけられるのですから、体がだるくてぐたぐたになりました。